ラジオポアロは第424回配信分よりラジオポアロ別館として YouTube でもお聞きいただけるようになりました。別館では番組でご紹介している楽曲もお楽しみいただけます。今後とも本館別館ともにどうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば焼きりのネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。本日は入学式の方が多いようです。おめでとうございます。パーソナリティの上条英子です。そして
新学期が始まりましたね、かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。はい
はい
ね、私たちの頃は今が桜満開だったんですけど。
そうですね、うん、
なんかもう全時代の昔の人みたい。
早まっちゃって。
そうですね、今もうほとんどもう散っちゃってるかもしれませんけれどもね。
葉桜です。
うん、でもあったかいので過ごしやすくていいかなってね、はい、いつも桜祭りあたりだと寒いからね、うん、いつもっていうかね昔は、はい、今はあったかいんだけどね。はい、でね、今日はあの入学式の方が多いというふうにお聞きしましたので、はいはい、新年度新入学生の皆さんおめでとうございます。
ありがとうございます、
ね。まあ、ちょっといろいろね、コロナでみんなでなかなかわーっとね騒げなかったりとかあると思いますけれども、はい、なんかね大学生去年はもう大学も全部入学式も中止だったり延期だったり で、はい、でまとめて2年生も一緒にっていうところもあるみたいですね。なのでまあやっと入学した感じになってるのかなと思いますけれどもね。いやちょっとね途中で普通に戻るといいですね、今年度はね。さすがにね、うん、まあいろいろと考えてしまいますけれども、はい、はい。でまあね祭りも何もないんでね、うん、大したイベントの話もないんですけれども、はい、新クールで始まりましたいわゆる月9というドラマがありますけれども、
はい、
月9ドラマ今年なんか私タイトル長くて覚えられなかったんだけど、何だったっけ？
一かのカラスだっけ？
一なんとかのカラス。竹野内豊さんの、うん、月9でねやってるんですよ。それがですね、前もねちょっとやってるよっていうことをねお知らせしたかもしれないんですけれども、
はい、
松戸でとても有名なところでロケをしていると。いうね、噂をちょっと聞きまして、あ、1系のカラスですね。
は
い、で、そこはどこかなということで、なんとなく話はね、あそこだよってことでやってるよとかっていう話はいろいろ聞いてたんですけども、きちんと映りまして、この間もう判明しました。はい、石倉というね、はい、のれんのかかったお蕎麦屋さんなんですけれども、はい、本当にお蕎麦屋さんです、あそこ。
お店は本当蕎麦屋さん、
うん、はい、はい、本当にお蕎麦屋さんで、しかも松戸ではかなり有名な関宿というお蕎麦屋さんです。
そうですね、ね、年越し蕎麦では行列になる、
うん、あと、はい、まあちょっとね大人っぽい蕎麦飲み、
うん、
蕎麦屋飲みか、
そう、うん、っていう蕎麦書きとかあったり、
そうそう、うん、いろんな雑誌に載ってたりとか、はい、でお蕎麦のお味もねさることながら、その、まあ、本当に、うん、かっこいいんですよね。もう日本家屋と、うん、もうなんて言うんだろうね、ジオラマっていうか、作り物のような、うん、作り物じゃないようなっていうか、うん、作り物みたいに綺麗なんですよね。
中庭もちょっと綺麗な感じ、ね、
そうなんですよ、うん、でそういうロケーションなのでぴったりな感じでですね、うん、なんでねちょっと私も改めて見に行こうかっていつも通るんですけどいつも通ってるところではあるんですけど、そう、そこがねちょっと出てまして、
出てます、
うん、これからも出るんでしょうねきっとね、いろいろと。
そうですね、うん、出演者の方の実家って言いながら皆さん入ってくところを撮ってたの で、
ね、はい、うん、ちょっと諸事情により第1話見れてないので私ちょっとちゃんと見ようかなと思っておりますのでね、
はい、
そう、でも ちょっとお写真で見たところ、うん、本当にもうまんまなんで、うん、嬉しくなります ね、
は
い
ね
うん、何も変えずにというかのれん変えたぐらいだもんね、
う
ん
そうう
んうん、のれん変えたぐらいで松戸 の、ね、あの名店が写ってると思うと、うん、とても嬉しいのでもしよかったら皆さんチェックしてみてください、はい、そこであの写真撮ったりとかねきっとする人も増えるんだろう ね、うんうん、普段でもねあのこの間もちょっと言いましたけど普段でもそこをあのスケッチしてる方とか
いますね、
うん、いらっしゃるぐらいなんで、うんうん、いや本当また一つ松戸の名所が、ね、有名になってしまったというねしまったっていうかね有名になったという感じですけれども、
はい
はいまあ、そんなね、まあ、あのいろいろドラマも新年度になりまして、
ね、始まりました
ね、いろいろ始まりましたけれども、うんうんうん、まああの今年は松戸はですね、あの基本的に大河ドラマ、
大河ドラマ、
もう晴天につけですね。うん、こちらをまああのクローズアップしていろいろとね松戸のことも出てきますので、
まあ、はい、そうですね。松戸といえば、うん、まあ途上歴史館、はい、途上亭が出てきます。ありますが、まあ、
ね、はい、この物語が進んでいくうちに少し出てきますけれども、うん、そろそ
ろまだまだ。
ね、もうちょっとですけど、うん
はい、
そんな中かっちゃんは
そんな中
大河ドラマのいろいろを探りに、
うん、とお勉強しにというか、
はい、あの、うん、渋沢栄一さんの ね、 ねあの、うん、故郷である深谷へ
深谷に
行ってきたという
ちょっと行ってきましたよ、
はい、かっちゃんの深谷散歩ということでね
いやあのね、はい、深谷はまず駅降りたら、
はい、
ふっかちゃんと渋沢栄一でできてると思いましたね
いいな、でもこの2つあればみたいなとこありますね。あ、うん、ふっかちゃんはね私もあのネギサミットで、はい、あのご一緒させていただいて、うん、めちゃくちゃ可愛い、うん、キャラなんですけれども、うん、はい、
そうで、ふっかやねぎのふっかちゃんっていうキャラクターいるじゃないですか、
はいはい、
あれが至る所に駅にいっぱいあって、あで改札を出ると、うん、もうなんかよくあの売店っていうんじゃないんだけど 駅の中にお店があるんですけど、うん、コンビニみたいなところ、うんうん、あそこにもうそのグッズ、
うん、
晴天をつけグッズとかあとお土産、うん、で渋沢栄一が、うん、まあ田舎、まあまあ、故郷に帰ると何を食べるか二房糖っていうのを食べてるんですけど、はいはい、その二房糖
がほうとうね、ほうとうだよね、小麦粉のいわゆる似たやつ、
ちょっとね、味が違うんですよ、うん、あの山梨の方は味噌味で、うん、まあかぼちゃとか入ってるんですけど、はいはいはいはい、深谷の方は醤油味、
うん、へえ、あそうなんだ、うん、
で一回向こうは茹でて、
はい、
それをちょっとこう鍋に入れるんだけど、うん、二房糖はもうそのまま一本一本鍋に入れてく、
うんうん、
だから湯がかなくていい、その代わりちょっととろみがある、
あ全体的にね、
うん、あで野菜がいっぱい入ってて、
うん
うん、ネギもいっぱい入って
ネギネギ入って、そこでねやっぱりネギもね、うん、使えますもんね、美味しそうだな、うんうん、
そうで、すごいその二房糖っていうのを、うん、多分そう推しているというか、
あ、
うんうん、
もうそのご当地グルメみたいな感じね、
二房糖を置いてるお店っていう、うん、なんかマップとかもあったり、はい、で まず駅を降りると、まあ、レンガ造り、東京駅と同じような造り、
うん、
すごい綺麗で、
うん、
まあレンガといえば渋沢栄一なんですけど、
うんうんうん、まあ、そうですね、
日本レンガ製造の設立に携わった、
うん、なんかすごくいろんなね、うん、企業にもね携わってらっしゃるのでね、うん、渋沢栄一さんは、
そうそう、う
ん、
でまあそのレンガ造りをまず見てびっくり
びっくり、
うん、であと NHK とかで大河ドラマとか朝ドラになると、うん、はい、よく私あの渋谷の、NHK パーク、
うんうん、
パークスタジオパーク
よく行ってますよね、うん、スタジオパークね
だけど今スタジオパークが、うん、今あのまた作り直ししてて、うんうん、今閉館なのね、
うんうんうん、
で結局そのドラマの撮影 の使った衣装とか、
はい、
それ今見れない状態なんだけど、深谷市に行くとそのまんま置いてある、
あそうなんですね、あじゃあもうご当地にすっかりそのまま置いてある感じなんだ、
置いてあってその記念館みたいに行けて、うん、
見れて、なんか至れり尽くせりですね、そうそうそうそう、行けばみんな分かっちゃうんだ、
で、
うん、
NHK さんがちゃんとバックアップしてるので、うん、本当にその衣装、子役の子が着てた衣装とか、はいは
い、うん、
あとまあ大人になってからの衣装とか、うん、そういうのも展示してあったりとか、
へ
すごいですよ、
じゃあもう今あのオンエアされてるもののちょっと前の時のね、うんうん、お子さんの時の渋沢栄一さんのいろんなあの衣装だったり雰囲気だったりとかが分かるんですね、
う
ん、
あとセットもそれに似たセット、うんうん、 似させたようなセットがあって、なんか深谷大河ドラマ館っていうのが、
もうすごいね、うん、ちょっと、
まあ、でもドラマ館と言いながらも企画展なので、うん、まあ、2月16日から来年の1月10日までの深谷障害学習センターの中にそのドラマ館を作ってしまった。
いやでも力入ってますね。
そうですよ。でサインもいっぱいあって、
へ、じゃあ皆さん お越しになってるわけですね、福屋にね、きっとね、うん、まあ、お越しになってるというか、まあ、うん、役どころの方々、
見たい方は、
うん、すごいな、
すごいですよ。それが本来だったら NHK のあそこにあるはずのものがそっくりあって、
うん、
あのやっぱりね、深谷市って、はい、なんかやっぱり渋沢栄一で町おこしをしていて、うん、ただ渋沢栄一って若い頃も江戸に来ちゃってる、東京に来ちゃってるから、うん、そんなに深谷にはいなかったんだけど、うん、でもそれでもすごい、
うん、でも今は大河ドラマも思いっきり深谷のが舞台なんで ね、
は
い、
ね、
うん、だから今見に行くと特にね、うん、いいですよね、リンクしてて、
そのここのドラマ館で働いてる、うん、女の子に、はい、女の子でも成人ですけど、ちょっと聞いてみたら、はい、深谷市出身だって言って、うん、じゃあ深谷市だと話に聞くと、なんか小学校から渋沢栄一の話を教科書で習うのって言ったら、なんか副読本みたいに一冊あるんだ、
はいはいはい、あ、そうなんですね、うん、
で11月11日が渋沢栄一亡くなった日なんだけど、うんうん、その日の給食は煮ぼうと、
すごいもうなんか徹底してるな。
そうだから渋沢栄一を知らない人は誰一人いない。
あ、でもそれぐらいね、うん、あの町の方で愛されてるというか、うん、それで大事にされてるわけだから、今回の大河はじゃあね、それぐらいやりますよね、うん、嬉しいだろうな。
まあ、あの渋沢栄一の、まあ、生まれ育った家っていうのはもう、うん、あの火事で亡くなってるんだけれども、ね、うん、旧渋沢邸中ん家っていうのが今お家があって、うんうん、まあ、誰も住んでないんだけど、うん、埼玉県の指定されてる、うん、史跡の、
あ、そうなんですね、
旧跡があって、まあ、そこはみんな見学ができるんだけど、
じゃあもういろいろ行って見学して、うんうん、もうなんかすごくリアルにそういうのを見ることができるんですね。
そうで、案内板も出てるし、
いいな。
で小高純中って、うん、あの奥さん千代のこと、はいはい、お兄さん役の、はい、あそこの、 あの成果っていうのはまだあって、そこも見れて
ね、え、だからあのなんだかんだ言ってそんなに昔の人じゃないので、
あ
の、
まあ、幕末、う
ん、あのそんなに昔の人じゃないって言うとあんたいくつって感じなんだけど、うんうん、でもなんかそういうのがね、あのちょっと現代史に、近現代史になる直前だから、うんうんうん、なんかそういうなんかリアルな、ね、ものがまだいろいろ残ってるっていうのは、うん、なかなかいいですよね。
そう
で、うん、身近に感じられて、
今度パリ万博の多分その話がこれから大河ドラマ出てくると思いますが、はい、そうですね、うん、はい、その時などね、もっと松戸が今度ね、
そうですよ、皆さん、
皆さん
待ってて来ますよ、松戸の話が
来てください
、はい、だから私もちょっとその前にね、ちょっといろいろ知っとかないといけないので、
うんうん、
あのなかなかちょっと見る機会のなかった大河ドラマを私も見ておりますので、
うん、
いやでもかっちゃん深谷散歩すごいなと思ってね、
深谷はね、うん、本当にのんびりしてとってもいいところですね。
そうですよね、
うん
うん
うん、
まあね、いろいろ今こうやって見てるとすごい、ね、吉沢亮君の切り抜きみたいなのがすごいいっぱいあるんですけど
あの AI もあるしね、
うん、あ、そうね、そう、
一緒に
写真撮れる、ね、そうそうそう、 AI も置いてあったりとか、ね、そうそうそう、してましたね、
うん、
いやちょっとね、あのいろいろね、あのなんか知るためには絶対そういうの知っといた方がいい、うん、面白いですよね、うん、知っといた方がいいので、
大河長いからね、
長いからね、
来年までありますからね、
ちょっと私も一生懸命勉強しようかなと思ってますが、うん、よかったね、でもね、いいですね、そういういろいろ知れて、うん、なんか ね身近に感じられるっていうのはね、いいですよね、
うん、
いや皆さん、あの松戸に来たらもっとね、あのいろいろ話ができると思いますのでね、
そうですよ
松戸の話がねやってきたら、はい、ぜひそれもお楽しみに、
はいはい、
しといてくださいはい、で深谷といえば松戸といえば、まあ、ネギなんですけどね、
はい
はい、あのこの間私あのかっちゃんにネギ坊主をいただきましたあのネギ坊主って皆さん知ってます？あの松戸の人はね大体知ってるんですけど、うん、おネギがこう成長して、うん、でちょっと春越えて、うん、暖かくなってくるとあの坊主が出てくるんですニョキッとね先っちょから、
うん、
でそれほっとくとバッとお花が咲く、はい、お花っていうかあのタンポポみたいになるんですよね、
うんうん、
でそれがだらっと並んでるのはよく見かけるんですけども、あのまあ買ってきたりしたおネギにその坊主ができると、あもうここは食べられないと思って、うんうんうんうん、今までその坊主は切っ って捨ててたっていうか、うんうん、でしかもそのスライスとかするときに坊主の部分が混じるとなんかもそもそした、うん、なんかあの妙な食感のものが口に入るのでそこちょっと外して捨ててたんですけど、かっちゃんがなぜかネギ坊主をくれていやなんかねそのネギ坊主が可愛いネギ坊主でなんか10本ぐらいね、うん、いただいたんですけど、うん、なんか揚げると美味しいって
素揚げし、
そう聞いたの。
ちょっと小麦粉かけてそんで素揚げしたんだけど、
うん、あそうなんだ。で私そう言われてやったんですよ、うん、素揚げ美味しい、
うん、
でまさかネギ坊主が食べられるとはっていうのと、うん、ネギ坊主がうまいわけがないと思ってたのでびっくりして
坊主を食うみたいな。そう
ただねあのねあの焼きりネギの近藤さんとか、うん、実際ネギの成島さんに、うん、美味しいですよとは聞いてたの、
うん、
でも手に入らないというかうちにあっても結局捨てちゃったりとかしてたから。
農家さんは美味しいところを食べてるんですよ ね。
でも今回ちょっと私も素揚げをしました、うん、したらすごく美味しかった。
美味しかった、
うん、でちょっとパラパラっとねお塩を振って、うんうんうんうん、で周りはサクサク、うん、そして中がとろ
とろ、う
ん、なんていうかね、うん、あのネギの風味ももちろん生かされてるけど、うん、もっとなんかね違った感じなんですよね。違ったものになっていてとっても美味しかったんで、うん、皆さんのネギ坊主捨てないでそれ言いたかったんです。
捨てるかなって感じ、
うん、でもほらたくさん泥付きで買ってくると絶対できちゃうんですよ、うん、ちょっとほっとくと。でうちもちょっとあるので、うん、ちょっとまたそれ食べるんですけど皆さんねそこを食べられますからね絶対捨てないで美味しい。で本当にねあの軽く素揚げするだけで全然いけますんでね、うん、いやもうつまみとしてはね最高でした。はい、そんなねおつまみつながりということで、はい、あの毎週ねあのご紹介しております配信スナックかんこどりの、 あのおつまみコーナーであのみんなでお通しクッキングを作ってらっしゃる、うん、あのかんこどりのね、まあ、夜間飛行の木曜日の担当ちゃんいちさんのおつまみなんですけど毎回毎回ねいろいろなものを工夫を凝らして茶碗蒸しのお話とかさせていただいたんですけども、うん、先週はですね椎茸のマリネだったんです、
うん、
で椎茸のマリネをバルサミコ酢で作るという、うん、そしてニンニクも効いていてもうねすごいな、なんつうんだろうな、洋食和食何っていう感じなんだけど、うん、洋食っぽくもありちょっと和のものにもお豆腐とかにもあったんですね。
お豆腐に、
うん、そうそう、うんうん、で作らせていただいてとっても簡単で、あの炒めて玉ねぎとニンニクを炒めオリーブオイルで炒めてそして椎茸を炒めて、うん、でバルサミコ酢塩コショウというね、うん、非常に簡単なあの味付けなんですけれども、もうこれね作って1日置いたらすっごく美味しかった。あの冷やしてね、
うん、
食べたらでもうねなんか椎茸の、まあ、椎茸ってバター醤油とかでも美味しいじゃないですか、なんか染み込むと、
はい、
あの染み込む椎茸の特性をめちゃくちゃ生かしていて、うん、美味しくいただきましたというね、ちょっと毎週あのジャイチさんもあのかんこどりの配信でラジオポアロのお話をしてくださっていて本当にありがとうございます。なのであの私たちもあのご紹介させていただこうと思いまして、うん、ご紹介しております。もし皆さんとってもこれが気になったらですね、あのスナック夜間飛行でねあのツイッターを見ていただけるといろいろとあのレシピとかも書いてありますんでね、うんうん、ぜひ見てみていただけると嬉しいです、はい、ぜひよかったら配信も聞いてください、はい、でもね毎週いろんなねあのタイプのおつまみを紹介してくださるので、このおうちご飯のおつまみ、うん、私困らないというか、うん、あのアイディアが浮かばなくてもあそういう手があるかっていうねとっても助かっています、うん、はい、ということで飲みすぎてしまいますがね、はい、相変わらずという感じですけれども、で、そのね、まあ、食べ物つながりなんですけれども、
はい、
あのびっくりしたんですけど、私新ラーメン祭り絆というオンラインラーメンイベントが4月24日に開催されます。オンラインラーメンイベント
そのタイトル聞いただけで、
そうなんですよ、
オンラインでどうやってラーメン食べるのかなって
そう、あの実はね、うん、あの2019年に松戸であのラーメンイベントとして開催されたんですけれども、2020年は一回中止になったんですけれども、宅麺 .com、 あのお家の宅ね、お宅の宅に麺 .com というところの共同開催で、実はね2020年4月にオンラインで開催されておりました。でこちらはですね松戸の中華そば富田、うん、富田さんですの総合プロデュースということで、うん、あの開催されるということなので、ちょっとお知らせをさせていただこうかなと思っております。で、まあ、第1回はあのリアルで、 で第2回は、まあ、2020年4月にオンライン の、 あの開催だったんですけれども、こちらね2020年はね1時間で9000食完売したっていうね、すごいよね、すごい。でどういうイベントかっていうと、その日にちにあの紹介されたラーメンを全部オンラインで買えるっていうイベントなんですね。ですごいんですよ。だから全国人気ラーメン店10店舗がこのイベント限定のラーメンを含む10商品を販売するということなんですね。なのでここで見ないと買えないものもあるということなんですね、うん。まあ、本来ねラーメンイベントとかあの食イベントっていうのはたくさんね集まっていろんなお店が出てでちょっとずつ食べるっていうのがね、であのあそこのあの森広フェスタなんかでもね、はい、やっていましたけれども ね、
毎年ね秋にねやってましたよね、うん、
やってましたが、うん、今年もまあ未だに、まあ、コロナウイルスのことがありますのでリアルはちょっと難しいということで、新ラーメン祭り絆2021 in 宅麺 .com 春の陣という名前だそうです。でオンラインで開催ということなんですけども、4月24日の10時30分よりスケジュールを組んでラーメンを販売するそうなんですね。で販売価格は全商品一律1200円税込みで買えるということで、こちらねあの公式サイトがありますので、ぜひ皆さん気になったら新ラーメン祭り絆でちょっとねあの見ていただけるといいと思うんですけれども、お家でねそれを買って食べ比べができたりとかすると、でお店のラーメンと近いもの美味しい、もう同じようなものが食べられるということで、もうやっぱり好きな人はね食べたいしね、であちこち行けないし集まれないしということになれば、やっぱりこれ買っていいと思いますね。こんなにたくさんありますんでね。でいろいろ詳しいことはあの公式サイトの方にも書いてありますので、ぜひこの4月24日10時30分よりということですので、ぜひ皆さんお見逃しのないようにね、ぜひ、ね、松戸はまあラーメンの街ですからね、まあ、いろいろラーメン好きな人はこういう情報詳しいと思いますけれども、オンラインイベントならどなたでも、うんうん、参加できますんでね。でね会員になるんですって、この宅麺.comのね、
はい、
で会員になってなんかねすごいこれすごいなと思ったのが、朝から買えるのはねプラチナ会員様なんですって。
お
で昼がその次がゴールド会員様、そしてシルバー会員様、そして全会員様ということで、うん、その会員のねあれがあるんですよ、段階が。すごいね、普段買ってる人はお得だってことですよね、はい、
よく考えるよね
本当に。
こういうことね、
うん、あの私文字でオンラインラーメンイベントって聞いて も、うん、もう全部頭の中でバラバラになりましたからねオンラインラーメンイベントみたいな感じでね、うん、だから、まあ、こういう時代なんでね、新しい形、うん、いろいろ皆さん工夫されてるんだななんて思いますけれどもね。いやなんかオンライン盆踊りやるしかないこれもオンラインラストサマーフェスやりたいよね本当にね。まあはい、オンラインになるとなんだろう、やっぱりあの YouTube とか Zoom とか、うんうん、ああいうのになっちゃうんでしょうけどね、すごい、家で踊るみんなで
近所迷惑にならないように、
ね、本当ですね、うん、でまあ、ちょっとねだから盆踊りはね、まあ、盆踊りってだけ輪になってねやらなきゃあれなんですけども、うん、なんかそういうねあのアイディアないかななんてちょっと思ってますけどね、はい。で食べ物つながりの話でですね、4月3日土曜日にですね、はい、来てみて松戸の11階 の、 あのフードコートとは別のレストラン街がオープンしました、
うん、
はい、4店オープンで、先行で3店オープンしているそうですけれども、やっぱりあの10階もちょっとアジアンテイストですけども、11階もねちょっとアジアンテイストだそうです。
うん、
なんかちょっと珍しそうなお店が結構ありました。で私まだ行ってないので何とも言えないんですけども、ちょっと華やかな感じ、あの韓国料理中華料理とか火鍋屋さんとかね、そんな感じでしたので、まあ、あの10階のフードコート11階のそのレストラン街ということで、やっとね2つこうね揃いました。
すごい、
はい、で屋上のあのあそこのバーベキューも、はい、あのもうオープンしましたので、まあそこはちょっと季節のねあのオープンだと思うので、で下のあのロピアで買ったお肉が焼けますよという、
あ、そうなん
だ、うん、ことをやってますので、屋上のバーベキューでね、だからちょっとそういう楽しみ方もありますよね、ロピアの ものすごい大きいお肉売ってますしねでそこでね大きいの買って家族でね、うん、あの家で焼くと煙もっくもくになっちゃうけど、はい、まあそういうねちゃんと施設で焼けば美味しく焼けると思うので、うん、ちょっとねあのまあたくさんではいけませんけれどもぜひあの集って見ていただいて、うん、もしねあのよかったらそれであのテイクアウトなども皆さんやってらっしゃいますのでね、
あ、いいですね、う
ん、はい、うん、なんでテイクアウトの方も利用していただいて、まあ、あのちょっとずつね楽しみの様式を変えながら、うん、やっていけたらねいいですね。あんまりまあ楽しいことをもうみんなで集ったりすることはまだできませんけれども、うん、お家で美味しいものを食べたりとかお家でラーメンフェスに参加したりとかそういうことは楽しみとしてね、うん、やっていただけるといいかなと思います。続きまして今週の一曲のコーナーです。今週の一曲はですね皆さんご存知だと思いますけれども久保田早紀さんの夢飛行という曲です。で久保田早紀さんというと皆さんもちろんというか割と若い世代の方もご存知だと思います、はい、あの異邦人、
うんうん、
ね、あのとても
イントロからね、
はい、象徴的なイントロ、ね、うんうん、特徴的なね、あのイントロでもうあのイントロ聞けばもう何の曲か分かっちゃうっていうね、はい、ものだと思うんですけどもあの1979年デビューということで、で、まあ、みんな異邦人は知ってるんですけどもあえて今日はですねあの私これアルバムで知ったんですけれども、はい、あの異邦人のカップリング曲、まあ、当時は B 面と言いましたけれども、うん、B 面曲で夢飛行という曲をねあのおかけしたいと思います。であの、まあ、ファーストアルバムの夢語りというアルバムがすごくエキゾチック、まあ、全体的にね、まあ、異邦人もねあのシルクロードのテーマというサブタイトルがついてたぐらいなので、うん、とてもエキゾチックな感じとあとあの今までにない感じの、 あの外国感みたいな、うん、外国感があの頃結構流行ってていろんなこのエーゲ海であるとかアメリカであるとかっていうそういう雰囲気をそのまま持ってくるっていう楽曲が多かったんですけどもすごくねエキゾティックで私は気になっていたんですね当時から。で、まあ、ちょっと前におかけしたあの松原美樹さんと活動時期はほぼ同時期になります。で松原美樹さんもあの、まあ、その頃よくベストテンなんかに出られてたんですけれども、まあ、ちょっとあのシティポップ、まあ、都会の歌という感じとあとまあこういうちょっと自然が見えるようなねあのエキゾチックな歌だったりとかで、あの久保田さんはあのポルトガルのファドというねあの、まあ、民謡ですよね。そちらの方にもちょっと傾倒されていてファドといえばねあの千秋直美さんもファドを歌われたりとかしていましたけれども、まあ、ちょっとすごくねあの日本にあまり日本のニューミュージックにはないような感じのイメージだったんですね。でこの夢飛行っていうのはそれでも割と歌謡曲寄りだなと私は思っていて、あのもともと異邦人と夢飛行とあともう一曲デビュー あの候補だったそうなんですね。なんでちょっとまあ B 面にしてはとってもキャッチーだし耳心地もいいあの爽やかな感じの曲なんですね。あの割とこちらも皆さん結構好きなんじゃないかなっていう曲になってますので、今ね久保田さんはあのご結婚されてからはあの久米さゆりさんというねご本名で教会音楽などをやられているのでね、うん、あのご存知の方も多いと思いますけれども、それでは聞いてください。久保田早紀夢飛行。ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますのでぜひチェックしてみてください。 YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。 Facebook ページや Twitter もありますのでぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信まで
バイバイ。ラジオポアロ。